柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインは何でしょうか。
はい、本日ご用意したワインは九州の九十ワイナリー2019エボニーです。
九十といえば大分ですね。
はい、はい、ちょっとですね、変わったワインですよ。ちょっとまずはついてみたいと思いますが、
九十連山ってね、標高の高いところですよね。は
い、見てください、この色の濃さ。
すごい濃い
もうまさに漆黒と言ってもいいぐらいの濃さですよ。
なんか血液みたいにもう赤いですね。はい、はい、ほんとだ、漆黒に近い。ああ、変わった味わいがする。
あのこのワインはですね、エボニーというオリジナル品種なんですね。これは、
はい、
山ぶどうと、九十三麓に自生する山ぶどうとメルローを交配育種したオリジナル品種エボニーということで、これあの九十ワイナリーさん、九十連山に面した高原にあるんですけど、自分ちょっと行ったことあるんですが、
はい、
醸造家の土持さんという方にですね、はい、ぜひちょっとこれ飲んでみてくださいって言って飲んだんですけど、非常にその山ぶどうの中でも非常にこう可能性を感じるワインだなと思ってですね、
はいはい、
今日ご紹介させていただいたんですけど、いかがですか。
まず酸がきちんと立ってるワインですよね。はいはい、酸味がすごく特徴的で、はい、でやっぱゴクッと飲んだ後に鼻から抜けるあの香りが、はい、本当に山ぶどうを彷彿させるような、ちょっとこうなんていうんですかね、荒々しいっていうか、なんかこのお上品な香りじゃないですね。
そうですね、よくワインで全房発酵って言いましたよ。そのまま丸々こう発酵させて、
はい、
なんかそんなような雰囲気ももちろんありますし、山ぶどう由来のその黒い果実というんですかね、
はいはい、
その味わいもあるんじゃないかなと思うんですが、今日も恒例の缶詰シリーズ。
缶詰シリーズ、今日は何にします。
今日はですねちょっと事前に選んで温めといたんですが、赤城山麓豚角煮という缶詰なんですけど、これのここに書いてあるんですよ、湯煎専用って書いてあるんです。
はいはいはい、
温めてくださいということで、ちょっと熱々温めました。
まあ角煮ですからね、はい、やっぱね油がれする。
熱
いですか。大丈夫
大丈夫です、はい、開けてみたいと思います。
パッパン、あ、いい音でした。
意外と熱いですね。
あ、美味しそう。
はい、
大丈夫ですか。
角煮ですね。
角煮って書いてますからね。
角煮です、これは。
じゃあお先にいただきます、はい、すいません。はい、どうぞ、はい、いやね、この大分県の竹田市なんですよね、はい、で標高も高いところで、竹田市といえば、はい、おかしろ跡っていうね、おかしろ、はい、おかにしろって書いて、おかしろ跡っていう国の指定旧跡があるんですけど、はい、いわゆる滝廉太郎が作った工場の月のテーマになったというかですね、はい、滝廉太郎さん幼い頃この竹田市で育ってるんですよね。
なるほど。
私も一回行ったことありますけど、すごいなんかこう江戸時代とかそういうのにタイムスリップしたような、はい、地域ですよね。なんかイメージを想像しながらこのワインいただくのはまた味わい深い。あ、これ角煮うまいですね。
美味しい。
生姜がすごい効いてる。
はい、甘辛いタレで美味しい。
あ、この甘辛とこのワイン合いますね。しっかりとした酸があるところが余計に合う。
本当ですね。ちょっとこの本当パンツマシリーズ侮れませんよ。
面白いですねこれね、
はい、国産豚塩、赤城山麓の豚というですね、いや美味しい。
赤城山麓ってことは群馬ですか。
群馬ですね、
群馬県産って感じますね、
はい、
うん、
赤ワイン5つ星です。
いやでも赤ワインも余った種類がある中で、
はい、
この今日の九十エボニー2019合いますね。
そうですね、黒胡椒のようなスパイス感もありますし、山ぶどう独特の果実感もあるので、こういった豚の角煮、 生姜が効いてるに合うんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、本当にあの野生味があるって感じの荒々しい感じがします。
はい、では飲みすぎる前に今週も参りましょう。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
宇都さん、
はい、
お誕生日おめでとうございます
今日じゃないんですけどね。
そうですね、はい、
はい、あの11月の12日をもちまして、はい、もう私
ちょうど50
歳になっちゃいました。
おめでとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。でも半世紀だなっていう思いと、
はい、
想像がつかなかったですね、自分が50歳に本当になるなんて、
う
ん。
ああ、そうですか。
やっぱり若い頃というか、ね、あの子供の頃あるいは10代20代の頃ってもう50ってもうやばい、えらいおっさんやなって思ってたんですけど。
確かに子供の頃の50歳っていうのは、
うん、
もはやちょっと老人の部類に入ってました
一応サザエさん の, あの波平さんは56歳の設定らしいですからねいや50かと思って、
はい、
で自分の頭の中はまだ若い気持ちでいるわけですよ、
ええ、
でまあ体は別に あのどっかが痛いとかなんとかってわけじゃない、まだまだね現役世代ですけど、うん、いや50なんだって、あの実は妻も同い年なんですね、
はい、
で妻の方があの6月生まれなもんですから、はい、ちょっとお姉さんで、
はい、
でお互い50になっていろいろ話をするとなんか あと何年生きれるんだろうねそんな話になってきて
そんなそんなまだまだ早いですよ
いやいや早いんですけど、あの別にそんな就活とかじゃないんですけど、やっぱりあの、悔いのないようにやっぱり一日一日をもっと大事にしなきゃいけないなっていう気持ちが。
そうですね、あのでも分かります、うん、自分も50過ぎてから、
はい、
なんか無意識にカウントダウンを始めてますね。
なんかありますよね。
あります、
うん、それとなんかこうやっぱりあの40代30代もっと言うと10代20代の頃より1年とか1月が過ぎるのがめちゃくちゃ早くないですか。
早いです
あれっていうぐらい過ぎてるじゃないですか、はい、
そうですね、
子供の頃ってもうなんでまだ月曜日なのとか、
はい、
1週間過ぎるのがすごく長かったのに。だからそうなってくると今年中にやっときたいことって何とか、あとまあ親もねちょうどそういう年齢になってくるので、はい、あと何年親が元気でいてくれるかなとかもなんかそういうことをなんかちょっと考えちゃう、なんか50歳になっちゃったですね。
そうですね、
うん、
まあ、本当にあの先ほどねおっしゃってたあの1日が早い、まあ、1週間が早いというのはまさに本当その通りで、なんか科学的な根拠もあるらしいんですが。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱり、まあ、そういう、こう、まあ、日々そういう現実をこう身にまとっていくんで余計にこう、まあ、悪い意味で言えば焦り、まあ、いい意味で言えば残り何をしてあげようってい う, こう楽しみに変わっていったりすると思うんですけど、
はいはい、
なんかいろいろ自分なりに葛藤がありますね
まあよく言うじゃないですか、残念ながら病気になられてね、がんの宣告をされたりした患者さんっていうのがまた余命1年とか何年って言われた時に、はい、やっぱりすごくその一日一日を大切に生きようって考えるってよく言われますけど、まあ、別にそういう宣告とか病気なしにしてもやっぱり一日一日真剣にもっと大事にしなきゃなっていう思いがなんか50になって特に強く今なってる気がします。私74年生まれなんですよ、
はい、
昭和でいうと49年でちょうど第二次ベビーブーマー の, あの間ぐらいのところなんですね、
はい、
で第一ベビーブーマーっていうと僕らの親世代ぐらいになるのかな、ね、もうちょっと上の人たちでよく言われてる2025年問題っていうのが、まあ、その第一次ベビーブームの人たちがごそっと、まあ、75歳に後期高齢者になっていくっていうのが、まあ、あとだから何年1年来年か来年がまあ2025年問題って言われてるんですけれども、やっぱね人口もこうシュリンクしていくって言われてるんですけど、まあ統計とかによると明治初めの頃ってで3000万とかぐらい4000万いかないぐらいしかいなかったっていうん で、ね、日本はね、それがまあ1億2000万までいって今ずっと落ちてきて1億下っていくっていう、ね、あれなんですけど、どう思います人口問題とか。
まあ、あの日本に限らず全ての国がそういう道をたどってますんで、
そうですね、
まあ、ある意味そういう流れというのを受け入れなきゃいけないんでしょうけども、
うん、
まあ、でも今までの人類の英知をもって乗り越えてほしいなと思いますね。
うん、はい、もう人口減少問題とか少子化問題って、あのこれはもう僕の個人的な、あくまで個人的な、あの、はい、意見なんですけど、あのよく政治がこれまで手をこまねいてきたとかね、そんなにお金つぎ込んで何も結果出てないじゃないかって言われると思うんですけど、うん、これって結局あの命を育むっていう、すごくちょっとこう、あのプライベートであり、センシティブであり、すごく、なんていうんですかね、人としてナイーブな、大切な部分の世界じゃないですか。
はい、
意外と政策誘導って僕難しいなって個人的に思ってましてね。で、さらに言えば、やっぱりあの若い頃っていろいろ興味もたくさんあるじゃないですか。だからあの若い時代に家族作って、子供作ってって、やっぱり束縛が多いじゃないですか。はい、それをまあ自由にいろんなことしたいって人々が思うのはそれは当然のこと で、うん、でそうするとやっぱり婚期を逃したりね、ちょうどあの子供が生まれやすい適齢期を逃したりとかってあると思うんですけど、それをなんかね、ともするとなんかお金で解決、お金がもっとあれば子供を産むっていう人たちがいたり、政界ではそういう語られ方するんですけど、僕が個人的に付き合ってる人たちに実際にお話聞くと、いやお金の問題じゃないよっていう人って結構多いんですよね。
いや自分もそう思いますね。周りで、うん、そうお金の問題で産まないって言ってる人も、まあ、いなくはないですけど、
はい、
大多数はそういうことではないと思いますね。
ですよね、うん、やっぱりこう、まあ、これ以上やっぱり子供をやっぱり産んでも、うん、ちょっともう自分たちの生活も手一杯とか、うん、で自分のやっぱりキャリアパスやりたいことをやらなきゃいけないと思ってることと子育て育児、まあ、教育のバランスを考えた時に、うん、まあ、どうしても、多くて2人、
はい、
まあ、できれば1人っていう感じにもなっていくのかなっていうね、まあ簡単に解決できない問題ではあるんですけれども、まあ僕あのそれこそあの一番最初に、ユージさんが言ってくれたコメントに尽きると思うんですけど、
はい、
あの先進国あの多かれ少なかれなってるんですよね。はい、でなったらなったで、じゃあ少子化していく中でどうやっていくかということに考え方をシフトしていくっていうことはすごく大事だなと思ってて、
はい、
あのまあね、これから生まれてくる子たちとか子どもたちにできるだけ負の遺産を与えないようにしたいなと思うんですけどね。
ああ、それは同感ですね。
はい、
本当同感ですし、まあ、今ちょうど50代の話になりましたけど、
はい、
自分も56になりますが、
はい、
もうすぐ決してこうもう老いたりと言わせないように元気で頑張りたいと思います。
そうですね。でかつあの老害と言われないようにね。綺麗な60代、かっこいい60代とか、はい、かっこいい70代になりたいですね。
まあ、あの全然皆さんね、あのこうそういう50過ぎたから60過ぎたからっていうことじゃなくて、本当皆さんぜひ生き生きとあの人生をね謳歌していただきたいと思います。
はい、
はい、では次参りましょう。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ここからは、私のおすすめ映画を紹介していきたいと思います。今日セレクトした映画は探偵物語です。
はいはいはい、
はい、テレビ版の探偵物語
ね、
言いもありましたけども、今回はですね、うん、映画なんですね。
映画版の方ですね、はい、はいはい、
まあ、原作は赤川次郎さんで、脚本鎌田敏夫さん、
うん、
で主演が薬師丸ひろ子さんで、ドラマと同様に松田優作さんは出演されてるんですが、
はい、
ドラマとは全く違う役と言いますか、
うん、もうストーリーとは、
そうですね、
設定が違うんですよね、
はい、
はいはい、
自分ですね、この映画を見たのが中2の時なんですけど、
はい、
初めて映画館で映画を見たのは中1の時の ET、
で2
回目に映画を見たのはブルース・リーのリメイクで、これが3回目だったんですけど、
うん、
まさにその2本立て同時上映っていうのが流行ってた時で、
はいはい、
この探偵物語と同時上映だったのは、時をかける少女、
これも有名な映画ですよね、
原田知世さん主演の
ですね、はいはい、
それと同時上映で、なんか同じ値段で2本見れるんで、まあ、自分たち当時中学生でお金なかったですから、
昔2本立てだったですよね。
そうです、
うんうん、
2本立て多かったんです。
多かった多かった、
はい、そんなんで、 見に行った覚えがありますけど、なんかこう曲もそうですしね、薬師丸ひろ子さん当時大人気でしたから、
はい、
その大人気の、まあ、アイドルではないんですけど、その薬師丸ひろ子さんとその相手役があの渋い松田優作と、
うん、
その、まあ、野獣シスベシとかですね、
そうですね、
そうい
う蘇る金狼とかね、
はい、あのハードボイルドな松田優作さんとの共演というのが、うん、非常に子供心に興味深かったですね。
お、はい、これはあの2部作品のね、2つセットの作品のどっち目的で行ったんですか、
はい、あの
探偵物語の方目的で、
探偵物語の方がメインでした。
あ、で監督もそれを目的で行かれたの。
行きました。
おー、なるほど。
ですからあの探偵物語はすごく映画のシーンたくさん覚えてるんですけど、時をかける少女あんま覚えてないんですよ。
歌ぐらいね。
まあ歌はありますし、まあ大体のストーリー分かるんですけど、あの大林信彦さん、
はい、
尾道ですかね、
はいはいはい、
そこを舞台にしてやられてるんで、そういう印象はあるんですけど。
時をかける少女って大林さんの作品ですか。
そうなんですよ。
で尾道の作品、
はい、
あ、いや僕友人がね今ね尾道もう気に入っちゃって尾道に引っ越しちゃったんですけど。
あ、いますねそういう方、
うん、で映画の街ってなってますもんね、はいはい、うーん、あ、そうなんだ。
まあ角川映画全盛期の頃でしたので、
はい、
まあ、その角川映画としての同時上映だったと思うんですが、
はい、
非常にこうワクワクして見た覚えがありますね。
うーん、
で、あの、まあ、あんまり自分は薬師丸ひろ子さんというかあのアイドルとかその女優を追いかけていくっていうような趣味がなかったもんですから、
はい、
どちらかというとあの松田優作さんを見たくて。
かっこいいですからね。
そうなんですよ。あの今でも忘れないこの映画の最後のシーン、羽田空港、あ、成田空港ですね、成田空港から、うん、まあ、主人公の薬師丸さん演ずる直美という女子大生がですね、
うんうん、
まあ、海外に行くんですが、そこにこう駆けつけた、まあ、ボディーガード役の探偵、私立探偵のね、
うん、
松田優作さんが、
うん、
キスシーンがあるんですけど、優作さんが左手をポケットに突っ込んでその薬師丸さんとキスするシーンがかっこいいんですよ。もういやらしくもなんともないですね。とにかくかっこいいんですね。
もうまさに映画のワンシーンですね。
はい、映画のワンシーンですね。
、まあ、ストーリーで言うとその、薬師丸ひろ子さん演じる直美が女子大生という設定で、うん、彼女のボディーガードになるんですね、松田優介さんが。で、ね、はい、でしかも私立探偵、
そうだ、
辻山と、
はい、
であの殺人事件を追っかけていくっていう、そうです
ね、
話
な、
はい、僕ね実はね恥ずかしながらあのテレビドラマの探偵物語は大ファンだったものですから、はい、もう前作もう何度も見返してるんですけど、この映画版の探偵物語ってあのまずそのポスターというかね、あれからまあストーリーから設定からも全然違うじゃないですか。であの松田優作のドラマ探偵物語のあの黒のスーツにあの黒とのハットと黒眼鏡、
はいはい、
あのクリクリ頭でベスパに乗ってって、はい、あれじゃないあの松田優作だっていうのを見た瞬間に、はい、これ見たくないって思って未だに見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
俺の探偵物語を崩さないでくれっていうつもりで、
全然別物として見れると思
うんですね。いや、はい、そうなんですね。いや、だから先ほどちょっとねあの収録前にお話監督から聞いてたら、いやこれ全然別物ですよって、はい、これはいいですよって言われたんで、ちょっとこれ本当に見てみようかなと思って。
はい、ではそのドラマとは全く別物の映画探偵物語の映画の主題歌、薬師丸ひろ子で探偵物語、お聞きください。
薬師丸さん歌もうまいですね。
歌うまいですよね、うん、あのこの前の映画セーラー服と機関銃で、
はい、
これも主題歌歌われてね、すごいなと思いましたけど、セーラー服と機関銃も確か同時上で日本円立てというんですかね、
はいはい、
やってまして、そのもう一つの映画が燃える勇者という映画で、真田広之さん主演のアクション映画なんです。
そうなんだ。
真田さんとか塩見さんとか、
あ、塩見ですかね、
千葉真一さんが出てる。
あ、長渕剛の妻ですね。
そうですね、はい、まあそんなあのこう立て続けにやっぱり薬師丸ひろ子人気に火がついた、まあ、その
作品、
ね、ちょうど作品だったと思いますね。
セーラー服もあれですか、赤川次郎ですか。
そうですね、確か、
うん、
なんかやっぱりこの辺りの角川映画って青春でしたね。以前この番組でご紹介させていただいた汚れた英雄なんかもそうですし、
はいはい、
この後に出てきたの 薬師前広子、原田智恵、渡辺典子、角川三人娘って言われてましたんで、そのあたりが本当懐かしいなと思って、今ちょっと聞き直して見直してみたいな感じですね。
いいですね、改めて聞くと、
はいはい、今週は映画探偵物語をご紹介いたしました。柿崎雄二と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。九十ワイナリー2019エボニー、いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱり一番印象は3がすっごく、インパクトがあるなっていうのと、はい、やっぱり山ぶどうを使ってるのでワイルドですね。
そうですね、
本当は野生味あふれる荒々しいっていう表現と、でそれとこの角煮が合いましたね。
そうです、このワインはちょっと、ね、熟成して飲んでみたいなと思いました。
ああ、なるほど、はい、
まあ、そんな楽しみがありますので、九十ワイナリーのウェブサイトなどをちょっとご覧になってみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。